不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。さあ、スタジオにはオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さん、おなじみのお二人に来ていただきました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。よろしくお願いいたします。
さて前田さん、
はいはい、
だいたい、まあ、世間は今日6月1日から日常が戻ってきたと、
はい、
今用心しながら戻そうということになりましたが、
はいはい、
この不動産相談の相談窓口はどんなもんでしょうか。はい、
そろそろやっぱりね、もうセミナーやったりとか、はい、もう大々的にお客さんのところ行ったりとかしていきたいところですけども、うんうん、
はいはい、
ちょっとまだまだおっかなびっくりっていうところもありますし、もうお客さんのところに行くにしても、いや、今度行ってくれとかね、いうのありますし、県外の方がこちらに来られることについては、もうそろそろね、今週が長野の方が来られるのと、うんうん、あとね、来週が岐阜の方かな、お会いする約束してるんですけども、
まあ、富山もね、
はい、
一時期は本当にどうなるのかと思うぐらい、はい、たくさんの感染者が出てしまったんですけれども、
はいはい、
これでしっかり落ち着いてきましたからね、
は
い、感染者ゼロの状態、はい、これ10日以上続いてますよね。
そうですかね、
まあ、大体2週間続けば、安心できるし、1ヶ月続けばその地域では一旦収まったと見るべきだって言われてますからね。
ただなんかね、やっぱり、ね、こっち側行きたくてどっか行くって言ったら、うん、なんかフェイスブックに京都行きたいって書いたら帰ってこんでいいって言われました
よ。だけど不要不急のね、
はい、
要件というのは どこまでが不要不急かっていうのもね、難しいところでね。
そうですよね。
家族がいるとかね、はい、親戚で何かあったとかっていうので行かなきゃいけないっていうのは、これはもう必ず完全に行かなきゃいけないことですけれども、観光でっていうとなると、もうちょっと待っとった方がいかんないがっていう話にはなってきますもんね。
そうですね、まあ、観光はまだまだちょっとね、話し控えてもいいんじゃないかなってなりますけどね。空いてていいんですけどね、本当に。
そう、だって今までの京都は異常でしたからね。
いや、もう大変ですよ、もう、
だってもう原宿かと思うぐらい、
はいはい、
しかも外国人ばっかりじゃないですか。
そうですよね、
なんだろうかと思いましたけど、今本当ガランとしてるんでしょ
う。そうですね、今だったら二年坂のスタバ空いてますよ、本当に。あ、営業してないかもしれない、もう絶対。
まあ、でも通りをとか雰囲気を楽しむことは逆にすごく風情があっていいでしょうけどもね。
いいと思いますよ、はい。
さて、仕事柄、
はい、
今こういう時に、家族であって話をしてほしいとか、
はいはい、
こんなものをおすすめしたいとかっていうのはありますでしょうか。
最近多いのね、家族で話し合いをされて、いわゆる、まあ、家族会議って言ってるんですけど、はいはい、されて方向性はっきりしておきたいとか、会話が増えてきたような気もします。ただ逆に、会話してる中で喧嘩して、今嫁の実家帰ってしまって今月いっぱいで引っ越したいんでどっか行ってこないかという問い合わせが入ったり、不動産業すればね、すぐに決めていただけるわけですからありがたいんですけども、はい、いや、何があったんかなってね、
難しいですよね、
はい、
特にやっぱり親の財産を受け継ぐとかっていう話になると、
はいはい、
言い出すのは誰かによって違いますもんね。
そうですね、
親が言ってくれりゃ、はい、納得はできるかもしれんけど、
はい、
子供に、親父、お前そろそろ後のこと考えとかなんぞって言われたら、お前俺を殺す気かっていうのは昔からあるパターンですからね。
そうですね、でだんだんね、やっぱりね、こうお金に対して地味になっていくっていうか、財産が目減りしたりとか、今後そんなにたくさんのお金が手に入らないだろうっていうのもありまして、で最近やっぱり、ね、相談を受けるのがリースバックっていうやり方があるんですよ、うん、家を一旦売っておいて、
はいはいはい、
でそれに対して家賃払っていくっていうね、
はいはい、
リースバックっていうのがあるんですけども、はい、このリースバックっていうのを、いや、お前とやってくれんかという話がありますよね。
北陸でもできるんですか。
はい、いや、リバースモゲージっていうのは、高尾信用金庫今やってるんですけども、 あのリースバックっていうのは買い上げした分に対して家賃払ってるってことなんで、あのほぼほど資金が出てしまうんですよね。ですから、まあ、方法すればあのコロナの緊急融資で、国民経済金融公庫から3000万ぐらい借りて3年間利子据え置きですから、あのそれを使ってあの回答してっていうことはできるんでしょうけども、あの短い期間であればできるんですよ。例えば3年から5年間ぐらいは、はい、定期借家という形で取りまして、回転するよと。でその間にあの施設に入ってしまうから、あの売却してしまう、あの買い取りして売却してしまうっていうね、いう形のものはできなくはないですよね。だからそれからやっぱり資金が出てしまうんで、あじゃあまあうちのような会社で何億も資金準備できるかっていう話にはなるんですけども、あのそういうニーズは確実に増えてきてますね。具体的にも相談乗ってます。
はそうですか。
あのもう 俺一人だから、あのここにずっと住んでてしょうがないんで、何かいい方法ないかとかね。でたまたまそのからちょっと、ね、敷地が広いもんですから、とりあえず敷地を分割売りませんかと。
ああなるほど。
サイズをちっちゃくしてしまえばいいんで、
それぐらい持っておられるわけだ、
ね、そうですね、はい、っていうのを具体的な相談を受けたりしております。
いろんなやり方があるんですねやっぱりね。あの西田さんも、今勉強会がちょっとお休みだった。
そうですね、
期間中は、
まあ、相談はやっぱり5月も、はい、
あの個別相談は常時やっておられたんでしょう。
先週本当はセミナー予定してたんですけど、先週もやっぱりできなくて、はい、でその時にやっぱ直接お電話があって、個別というか少人数であのこちらの事務所の方でやったんですね、そしたらあのやっぱり、まあ、少人数だったもんですから、もう直接何しろ皆さんの理解度って言いますか、やっぱりこう相談に来られるまでにご自身でもいろいろ勉強しとられた感じなんで、じゃあここの辺は分かっとられるから、じゃああの軽く流しますけど、ご興味のあるところはちょっと突っ込んでお話ししますよということで、やっぱりどうしてもセミナー、大人数のセミナーだってやっぱり基本的にずっと
そうですよ、ね、
やらなくちゃいけないんですけど、はい、少人数だったもんですから濃淡つけてというか、ご理解の度合いをちょっと、
はいはい、
ヒアリングしながら、じゃあここはちょっと詳しくお話しますねみたいな感じで、できたのはちょっと良かったかなと思ってますね。
知識のある方はね、
はい、
逆に助かりますよね。
そうですね、
あの、まあ、個別相談的な勉強会っていう、
はい、そうですね、はい、うん、まあ、法定相続分がどうとかでもそれは分かっとるということなんで、じゃあこういう場合どうなりますか、例えば相続後期って実際どうすればいいんですかとか、あの限定承認ってどういうことなんですかとかいうところをあのご質問いただいて、まあ、そこを詳しくお話しするみたいなところができたんでよかったなと思って、
ね、その方はやっぱり当然自分のために勉強されているわけですよね。
そうですね、ご自身もありますけど、やっぱり親の親とか、あと何でしょう、奥さんの実家とかちょっといろいろあったみたいなんで、
なるほど、は
い、その辺も絡めてちょっと知識つけときたいという。
そうですよね、今はどっちかというと一人っ子と一人っ子が結婚して、はい、で両方の家を背負い込まなきゃいけないっていうケースが本当に冗談抜きでたくさんありますからね、はいはい、そういうことから考えたら両方のことなので、はい、もうやっぱりこの機会に勉強して、
ね、
教えてもらって、はい、自分でできるところはやって、はい、それ以上プロじゃないとできない部分はお任せしてっていう。
そうですね、はい、やっぱりどうしてもあのやっぱ根本には、ね、子供にやっぱり揉め事を残したくないという思いがおありだったもんですから、じゃあできるだけ自分の代できれいにしていきたいのでということですね。
偉いな。
それからこれから増えるであろうというのが、はい、あのアパートオーナーですね。あのアパートを何軒か持ってらして、はいはい、あのお子様がいて、はい、で自分が認知症になったらどうなるかっていうのがあるんですよね、うんうん、でこれはのきっちりとかで事業承継やったりとかやっていくと非常にあの大変なんですけども、単純に、認知症になってもあのこのアパートの管理だけは親族の、まあ、信託使うんですけどね、家族信託使うんですけども、うんうん、あのやっておいてほしいみたいな、もう簡単なね、信託契約っていうパッケージ商品も今増えてくる感じしますね。
いや例えばあの何でも教えていただきたいんですが、
はいはい、
例えばアパートが、はい、8部屋あるアパートを持っておられて、
はい、
で、はい、それを受け継ぐのが2人お子さんがおられたら、
はいはいはい、
例えば 上の階と下の階で収入を分けて長男と次男に渡すようなことをしたら後で揉める元ですか。
これねあのやり方があるんで、あのまずこれ委託しますよね、
はい、
委託して、で受益権という権利を作ってしまうんですよ。受益権というのは要するにその何て言うんだろう、まあ、所有権とは違いまして、この財産を受け継ぐという、はい、そういう権利なんですね、はい。で、もともと受益権っていうのは、そのお父さんが受益権持ってるわけですよ。うん、で、それからお父さんと、うん、それから例えばその、長女と長男ですよね。で、これだけで、受益権持つわけですよ。
ほう。
三人で。受益権っていうものを、なんて言うんだろう、所有ではないんですけど、俺は、所有、こう、分けて持つみたいなイメージあるんですよね。で、その受益権割合で持って分ければいいんです。
あくまでこれだから権利というものを分けるわけですよね。
そうそうそうそう、
実際土地を分けるわけではなくて、
はい、そうです、はい、じゃないとアパート1億でじゃあ相続が始まった時分けようがないんで、うん、でこのね受益権を引き継いでいくっていうやり方は事業承継であるとかアパート例えばその不動産関係引きでよく使いますけども、これ非常に有効ですよ。
あ、そうですか。
で受益権なんで、うん、その権利というのがたまたまその受益権を持ってらっしゃる方が認知症になったりしたって、うん、できなく使えなくはないので、これからそういうような形のものとか、まあ、それから受益権というのは売買対象になるんだろうかとか、
あ、はい、
いうのも出てきますし、そういうふうに使いこなすというのが、だんだんこれ増えてくるんじゃないかなって感じしますね、はい。
やっぱりいろんな仕組みがあるんだな。
そうですね。
でもこれはでもやっぱ聞かないとわからないですよね。
そうですね。
ですので何でも知っておられる方は多分いらっしゃらないでしょうから、
はいはい、
ちょっと中途半端な知識よりはきちんとプロに教えてもらった方がいいという。
これがね、民法の世界で判断すると所有権になるんで、
はいはい、
所有権の場合は共有登記になっちまうんですよ、
はいはいはい、
これまずいですよね、
はい、そうですよね、一番前から言っておられる、
はい、
これはやらない方がいいっていう、はい、
そうですね、
はい、ものの一つですものね、
はい、で信託使うことによってその辺が比較的簡単に設計できますので、うん、信託を使うというのはこれますます増えてくるんじゃないかなと思います、
はい。さあ、それではお知らせを挟んで、今回は久しぶりに勉強会の話題も付け加えながら話ができると思います。お知らせです。